主イエス・キリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お変わりありませんか？あなたの心がいつも平安で、またしっかりと喜びに満たされているでしょうか？もしあなたが今たくさんの不安や心配事で一人で苦しんでおられるならば、ぜひお便りをお寄せください。私も祈らせていただきます。祈らせていただくと同時に、信仰生活の手引きとなるものも送らせていただきます。一人だけで悩んでいないで、ぜひお便りお寄せください。さあ、それでは今日も聖書を一箇所読んでまいりましょう。新約聖書のテサロニケ人への手紙の第1、3章8節のお言葉です。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。生きがいという言葉がこの箇所に出てきました。ラジオの前のあなたの心の中には生きがいがしっかりとあるでしょうか？生きがいという言葉は、この2000年前に記された聖書の言葉だけではなく、むしろ現代になって私たちが使うことが多くなった言葉です。私の幸せの度合いを表現するこの言葉、尺度であったり、あるいは自分探し、自分は何者なんだろうか、自分は何の目的で生きているんだろうか、そんな自分の価値を測るときに、この生きがいという概念を私は心にかけます。生きがいのある人生。さあ、あなたは生きがいを感じておられますか？でもこの生きがいというのは、単に忙しく頑張っているとか、どれだけお金が儲かったかとか、どんな資格を取ったか、社会でどう認められたかというだけではなくて、そういうことだけでは与えられないのがこの生きがいです。私の心が本当に喜んでいて、充実感を味わっている、自分が本当に生きてきてよかったと心から感じることのできる、その生きがいについて、聖書はその与えられる鍵となるものを2つ示しています。1つは、本当の生きがいを感じるためには、私たちは人々と向き合わなければなりません。生きがいは決してあなただけの独りよがりの感覚ではなくて、周囲の人々と接する中で受け止めることのできるものです。この聖書の箇所で使徒パウロは、テサロニケという町にある教会の人々が主イエスも信じて、信仰によって恵まれている、強く信仰者として歩んでいることを見て、生きがいを感じると語りました。本物の生きがいとは、あなたの周りの人々と向き合い、その人々の中に幸せや喜びを見るときに私たちは感じることができるものなのです。自分だけが幸せになろうとしても、この生きがいはやってきません。周りの人々と一緒に体験すべきものです。そしてもう一つの鍵、もう一つの軸となるものは、この生きがいを語った後でパウロは、私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる私たちという表現が出てきて、私は神様と向き合って神様の臨在に触れなければ本当の生きがいを持つことができません。生きがいとは、私が自分一人で勝手に手にするものではなく、命を与えてくださった神様との関係において与えられるものなのです。ということは、生きがい、なんだかものすごく個人的な、自分だけでこっそり持つことのできるようなものと思われますが、実は周囲の人々と真剣に向き合い、そして命の与え主である神様としっかり向き合ってこそ与えられるべきものです。さあ、あなたにも本当の生きがいがありますように。周りの人々を心から愛しましょう。あなたに命を与えてくださった神様に感謝し、毎日を喜びながら歩んでいきましょう。 さあ一言お祈りをします。あなたもラジオの前でそっと目を閉じてください。神様、今ラジオの前におられるお一人お一人の心の中に本物の生きがいをお与えください。周りの人々を愛します。神様、あなたの言葉に従います。そんな私たち一人一人に価値ある生きがいをお与えください。主キリストの御名によって祝福を信じてお祈りいたします。アーメン。それでは来週またこの時間に。